答案を拝見しました。だいぶ遅くなりましたが、コメントいたします。遅くなりましてすみませんでした。最初にですね、必須科目の 1-2 から参ります。この答案ですね、問題はインフラの、メンテナンス、戦略的なメンテナンスということで、まあ、ある程度予想されていた方多かったと思うんですけれども、まあ、ですから十分この答案というか、考えをですね用意することできたんですが、答えがちょっと曖昧でしたね。まあ、この練習段階でですね、こういった答案の文章の遂行というか添削をお受けになっていなかったということでしょうか。ちょっともったいないですね。で、最初のページですね、このインフラをメンテナンスする課題ということなんですが、ここがですね、ちょっと曖昧なんですね。何を課題とすべきか、建設部門の課題がですね、的確端的に表せていないように感じます。最初の括弧1、メンテナンス資する技術の推進といってですね、まあ、技術の開発の推進、これは分かるんですけどね、中身の文章、そんなことまで、具体的に書かれてないんですよ。で、内容はですね、インフラの修繕更新が増加するから、一方で ICT、AI の技術が発達目まぐるしいということから、よって、メンテナンスに資する技術開発を促進するって言ってるんですけども、何をどうするか、まあ、なんか AI、ICT だからということだから、じゃあ AI、ICT 使うのかって言ったら、まあ文章はそのようには書いてない、目まぐるしいという状況からですね、あとは一番ベストの方法を考えてやればいいかなという、ちょっとなんか正確に記述できてないやるべきことですね。大体わかりますけれども、それから括弧2の戦略的インフラの撤去集約ですが、こちらはですね、これお勤めの、企業というか、その団体がまあこういう、地方自治体さんということなので、ご自身がですねそういう立場で普段やられてるからなのか、事業主さんの視点なんですね。で、その建設のですね高根の技術者として行うのとちょっと違うんですね。で、社外インフラの利用率が低下してくるからといってね、撤去集約までは普通できないわけですよ。いや、事業主だったらできるって思われてるかもしれませんけど、できますか？その事業主だからといってね、撤去も集約もね簡単にはできないじゃないですか。それをどうやってやると言ってるんですか？その政策を言うだけではこの技術士の答案にはなりませんので、それをコンサルとしてどう推進していくかということをですね、挙げる必要がありますね。なんかそういうお仕事の延長線上で会社の業務としてどうやる、自治体さんの業務としてどうやるという、そういうことを聞いているわけではありませんから。それから3のですね、自治体の効率的な予防保全となってきてですね、まあ、これもほとんど自治体がやってることだから自治体を効率化なんだって言うんですけれども、そのじゃあ何やればいいかっていうのを明確じゃないじゃないですか。その、事後保全は劣化が、顕著になるまで放置して、それで費用をかさんでいると。だから予防保全やるんだ、 しかし地方自治体はできないと。よって、どうするか、インフラ管理を効率的にやるんだ。どうやってですか。その肝心の、中身がないという感じですね。で、今時ですね、維持管理を事後保全から予防保全に移行する、もうこれで解決っていうのはですね、それだけだと当然すぎてですね、ちょっと答えにならない気がしますね。ですので、もうちょっとなんか、その、具体的な中身が欲しいという感じですね。で、もう一つ先ほど申し上げた地方自治体の行政改革の話は、ここでは求めてないわけで、政策ではなくて、技術論を、訴える必要がありますね。そうしないと試験官の、目には届かないというか、なんか、これは技術士の答案ではないというふうに評価を受ける危険性がありますね。次に2ページに参りまして、課題と解決策。解決策の一つ目はですね、データ活用型インフラメンテナンスということですが、これデータを集約して一括管理する。まあそうするとなんかいいことがあるっていうんですが、その一括管理で何をやるんですか。そのまあやるとしてね、何をやるかがわからない。その類似の劣化を検索して必要性を判断するとか予防保全するとか、そうやってさっき言ったことですよね。じゃあ劣化をその下過去の点検結果などを参考にして予防予測するっていうんですが、で結局そのどう直していくかというところがなければですね、メンテナンスにならないわけで、解決策のところはですね、そのなんかデータの分析に終始するのではなくて、対策法につなげていくことを、説明しなければ答えにならないですね。なんか考えているだけで提案力不足ということで終わってしまう、危険性がありますね。それから ICT、活用した点検の実施というんですが、これあの ICT はまあ分かるんですけれども、そのこれも何やればいいかっていうと、自治体問題をねまた掘り下げてですね、いや自治体が悪いんだという、こと、地方自治体が悪いんだ、これまあ行政改革しないと悪いんだ、行政改革とは書いてないですけども、その本質が捉えられてない。で現場の改善普及をですね訴えなきゃいけないんですけども、どうやってもじゃあまあその現場をですね、全国の現場を改善していくかという話はなくてですね、例えばこの高架橋の点検だとドローンと AI を使えばなんかできるって聞いてるから、まあ、これでなんとかなるんじゃないですか、他もっていうような、例えばっていうのはですね、一事例であってですね、まあ、これだけやってるわけじゃないですから、例えばの例は分かりますけれども、一方この論文では汎用性も大事でして、もっと全部を網羅する必要がありますね。ですから、まあ、話が分かりにくいとかですね、いうことで具体例を求める方多い、あるいは具体例を示せばですね話が通じると考える方が多いんですけれども、試験はそれだけじゃないですから、全体を漏れなく進める必要もありますので、その内容が欲しいかと思いますね。3ページの頭に参りまして、ここはですねちょっと冗長ですね、問題にとらわれている、自治体問題ですね。そして3、リスクと解決策、対策ですが、ここちょっと私はよく分かんなかったんですけども、点検診断がツールに依存するってなんか悪いことみたいに書かれてるんですが、そうするとなんか誤診断するっていうんですか、いやそんなことないんじゃないですか、 そもそもね、ツールっていうのは人がやったら誤診断するからツール開発したわけで、その前提がお粗末だとですね、そんなことできないわけで、前提が良ければですね、そんなリスクはないと思いますけど、そのリスク の判断がちょっと違うように感じますね。ですから正しいそのリスク判断しているのかどうかというところが、疑問になるといけないと思いますね。4、業務遂行の要件に参ります。でこれはですね難しいんですけれども、この、改ざんのことを挙げてですね、公衆の安全とか利益とかいうのはですね分かりやすいですけども、いやでも技術者倫理を言うのにね、この改ざんまで出したとしたらですね、それ問題外というもんじゃないですかね。いやまあその確かに公衆の安全のためにはですね改ざんしてはいけないって分かりますけれども、例がふさわしくないじゃないですか。いやそりゃ改ざんなんて誰もしませんよ普通はっていうのが前提であってですね、もうちょっとなんか微妙な行動でですね、いや改ざんはもちろんしないけど、でもこの程度のことだったらするかもしれないし、まあその辺も考えてですね安全を提案する私としてはですね提案したいですというんだったら分かるんですけれども、まあ、ちょっと例が悪いと思いますね。その改ざんしなければ改ざんしないから私はちゃんとやってるんですって、いやまあそりゃそうでしょっていう感じがしますけどね。あと社会持続性の方もですね、これ解決策とダブってるじゃないですか。すなわちこの提案内容はですね2ページに書かれてて、要はデータ活用型 そのメンテナンスと ICT 技術の点検だったんですね。でそれってそもそもインフラ長寿化を目指してるわけで、そういうことをもう2でやってるわけですよね。で一方ですね、じゃあその問い読んでは、そのようなことをやりながら、その仕事をですね効率化、していく、ごめんなさい、業務として遂行する、にあたりですね、要はその長寿命化するのにですね、よりよく長寿命化させるためにはどうするかということを聞いているわけですから、さらに長寿命化するような方法を言うとかですね、あるいは長寿命化するだけじゃなくて、もっとなんか社会的意義が高まるようなやり方を提案しなきゃいけないんですけども、ここで提案していることは同じことなんですよね。地球環境保全のためインフラを長寿命化させますって言ってるんですが、いやそれさっき言ったことですから、また使うんですかっていう、という感じですね。でまあその解決策で提案して、その提案内容はですねそもそも目的が長寿命化でしたから、それやれば長寿命化することはもう明らかなわけで、考えるまでもない答えなんですよね。ですのでちょっとなんか新たに、その遂行するための要件かって言ったら、いやまあそうじゃなくてもっと別なことがあるんじゃないですかっていう気がするんですけども、せっかく、その技術士さんにですねただ普通にやるんじゃなくてですね、もっといい方法あなただったら提案あるんじゃないですかって聞いてるのに、答えはですねいやさっき言ったことをただやるだけですっていう感じで、あまり提案の価値がなかったなっていう気がしますね。まあ、この最後の問い難しいんですけれども、まあそういう、独創的な視点で考える必要があるかと思います。次にですね選択科目の1に参ります。 この問題は優しい問題で、よくお出来になってて、あまり言うことないです。一言申し上げるとしたらですね、問いの2の、コンクリート構造物に採用する上での効果と留意点、効果のところですね。で、これまでは経験が浅い技能者が、行うと、豆板を生じることがあった。流動、高流動コンクリートは締め固め、不足による食欠陥を防止できるっていうんですけども、その効果をですね、どこに置くかということで、これはまあそういう性能向上を、性能管理、維持を、保証を言ってるわけですが、問題文はそうじゃなかったですよね。その問題文は品質を確保した上で生産性向上に資する取り組みを説明するように言ってるわけですよ。そうするとこれ品質であって生産性までは言えてないということですから、まあ、ちょっと趣旨と違ったかなという、効果をせっかく効果を謳ってるのに取材者が求めている効果を謳ってないということで、ちょっと惜しかったですね。次に 2-2 に参ります。コンクリートの、改築増築、などの業務、これをコンクリートの立場で記述するということで書かれていました。で、最初の前置きちょっと長いですね。こんなに前提事項なくてもいいかと思いますね。で、難しいのは次の調査検討すべき事項ですけれども、ここはですね、ちょっと絞り込めなかったという感じですね。で、最初にこの起用資料の調査とかですね、挙げてですね、徐々に始めていくという感じですけど、これなくてもいいんじゃないですか。確かに必要ですけどもね、そんなの事前に済ませておく事項であって、参照はしますけれども、調査するほどのことじゃないでしょう。その起用の資料って一応あることが前提ですから、それは実際の調査では必ずやることになっているっておっしゃるかもしれませんけど、この問題はですね、そういう行政の手続きを聞いているのではなくて、公根としてのですね、コンクリートの本質的な対応をどうするかということを聞いているわけですから、結局その資料があったところでですね、それは参照するだけで、そこから何か出るわけじゃないんですよね。それよりも現場でどうするかということの方が、ずっと大事なんですよ。というか、むしろそこに調査検討の主体があるわけで、そのことを求めていると思いますね。で、過去に周辺の調査って言うと、これもまだなんか回りくどい話で、それよりも本体のことをまず単刀直入に言ったらどうですかっていう、ここがメインでしょうという気がしますね。で、3はですね、いいことを書かれてるんですけども、これをメインにしてですね、もっと3つぐらいにですね、項目分けてですね、分析した方が良かったと思いますね。あと4と5はですね、これなくてもいいんじゃないですかね。緊急措置とかですね、補修方法、これは当然保有性能を回復させるための補修方法を検討するわけで、それは調査の中、検討結果でですね、必然的に出てくるものであって、というか要因が分かったらもう対策は簡単なんですよね。一行あってもなくてもいいこともかもしれないですが、それよりもその外観調査、物理試験、ここの中身を知りたいですね。それが必要とされてたんじゃないでしょうか。で、2の解決策 ごめんなさい、手順のところですけれども、ここがですね、やっぱり1で書くべき事項を引きずっててですね、ちょっと冗長な感じがありますね。最初の書き出し、こうなんか本質的な対策を単刀直入に書けていないという気がします。劣化原因を特定する、その際複合劣化に留意する、双方の対策が必要となる。いやまあそれはそうでしょうけど、それってあの手順じゃなくて調査検討すべき事項じゃないですかっていう気がしますけどね。あと補修設計といって、そのなんていうかもう補修のことにもなっちゃって、いや調査検討の手順じゃなかったんですか、という気がしますね。そのいや調査検討するべき事項が何なのかということが、理解されてされずにですね、もうなんか対策の方に、一生懸命になっちゃって、高校の立場でその施工の話になっちゃってるっていうんですが、感じがしますね。いや別にそっちは施工の人がやるからあなたがさらえなくてもいいんですけどって言われなかねない。もっとその前の検討をどうするかっていうところを教えていただきたいんですがっていう気がしますね。で補修工事もこれも領域外の危険性がありますね。次に3に参ります。業務を効率的効果的に進めるための調整方法で、調整の内容がですね、要は近隣問題という、まあ、建設の社会環境問題ですかね。で内容的にはこれ何になるんですかね。理解を得るとか進捗を報告するとか、三者会議を行うとか、説明には三次元モデルを行うって、まあなんか別に三次元じゃなくたっていいと思いますけど、こんなのまあいろいろありますけども、もっとですね、高校の技術士としての貢献はありませんか。あんまり難しくない話ばかりじゃないですか。で調整としてですね、確かにこういうことをやることはありますけども、間違いではないですので、ダメとは申しませんが、ごく普通のような気がしますね。別に高校の技術士さんがやらなくてもいい、現場の、施工の方がですね、現場管理の方がやれば十分じゃないですか、この程度、という気がするんですけども。いや問題文にですね、そんなこと書いてないとおっしゃるかもしれませんが、まあですからそれは、試験官はですね、その何にも言わないけど、あなたは普通はどう考えるのかという自然な対応を見てるわけですね。まあそれによってコンピテンシーを感じなかったらですね、そこで黙って、採点されてしまうということですね。まあそういう試験ですので、ご注意いただけますか。で、答案には 2-2 はそういうことですね。で次に3問題に参ります。3-1 ですね。で今回ですね、アイコンストラクションはまあともかくとして、 BIM、CIM が出たんですね。でこれって今どこで使ってるかって言ったらですね、大手ゼネコンとか設計事務所なんですよ。でそういうまあ進んだ事例をやってる企業さんがですね、もういくつか出てきてるということからですね、まあ、出題者もまあそろそろこの問題もいいかなということで出してみたのかもしれないんですが、実際にやってる人あんまりいないと思うんですね。で今回このご経験ありましたか、 CIM の。これ経験なしにですね、この問題選択したっていうのはですね、まずかったと思いますね、もしそうだとしたら。いやそのご経験がどの程度かというと私分かりませんけれども、あまりなんか経験値がですね読み取れなかったんですよ。申し訳ないんですが、はい、拝見して、これやってる人とは思えない いや、CIM 一度もやったことないんじゃないか。ちょっと失礼な言い方ですけども。それなのに、この問題選択されて、なんか、無理に書こうとしてるというふうに感じたんですけども。いや、それすべきじゃなかったかなという気がしますね。で、内容がですね、曖昧な内容が多いんですね。具体的に何をどう作るかという、最初コンクリートの、ね、立場で記述すると書かれてるんですけども、1行目に。その次にですね、コンクリート橋の設計施工の CIM っていうんですが、問題文求めてるのはもうちょっと具体的なことだと思いますけどね。で、おそらくこの時点でですね、いや別にコンクリート橋でも何でもよかったんだけれども、という気持ちで書かれてるのかもしれないんですけれども、で、その内容がですね、やっぱりもうコンクリート橋なんかは別に関係なく、抽象的な内容になっちゃって、ほとんど具体性がないんですね。で、CIM の技術者の育成とかですね、官民の、ね、連携強化とかね、中小企業の CIM だとか、書かれてるんですけども、別にそれって本質的な中身じゃないじゃないですか。どう言ったらいいですかね。CIM のやり方がどうだから、このことをやらなきゃいけないってですね、その当事者がですね、経験者が言う話ではなくてですね、CIM 聞いたから管理者として、自分はやらないけども、やるとしたらこういうことしなきゃいけないって思ってるっていう内容なんですよね。ですから、具体的な中身がないですよね。例えばですね、これワードで文章の編集で CIM をですね、言葉を入れ替えてですね、ドローンによる測量っていう言葉にですね、一括変換したらですね、どうなるかっていう、国は全工事にドローン測量を適用する計画であるとかね、官民連携でドローン測量で3次元モデルを作成すれば、なんとかであるとかですね、結構意味が通じるんですよ。ああ、そういう一般的な新技術を導入するという、まあなんか、行政の事務的な、考え方を表しているのかというふうに考えればですね、非常に納得がいくんですけれども、逆に建設のですね、3問題ですね、課題解決、課題遂行問題ですね、そういう課題を挙げてもですね、ちょっと答えにならない気がしますね。そういうこと聞いてるわけじゃないというふうに試験官は思うかと思うんですが、ちょっと説明がなくなりましたが、この1ページでですね、CIM の本質が捉えられていない、というのはですね、非常に、なんというか、問題を解く上でですね、大きな障害となっているように感じますね。で、ページの一番、1ページの下の方の3、中小企業への CIM っていうのはですね、まあこういう問題じゃない、企業の問題じゃないというふうに思いますね。中小企業であってもね、専門のコンサルはですね、ちゃんとやってるところありますから、まあその技術とかですね、そういうノウハウをですね、いかに、蓄えていくかということだけの問題だと思いますが。で、2ページの頭にですね、改めて書いておきましたが、この問題、やっぱり CIM やったことのある人しか選択すべきじゃないですよ。経験値がなければ解けないですから。もうなんで、重要な課題とその解決策のところに行きますとですね、中小企業問題に問題がすり替わっていくんですね。で、7割が自治体で、それ中小企業が支えているっていうんですけども、だから中小企業はなんとかやんなきゃいけないって、いや、それはちょっと問題違うんじゃないですかっていう、確かにそういう、まあ、構造はあるかもしれないですけど、だとしたらね、中小企業というか、どう対応するか、その中身を議論しなきゃいけないと思いますね。で、データセンターもですね、確かにそういうことはあるかもしれませんけども、外見的に、 設備投資としてですね、事務的にできることだけじゃないですか。データセンターだけ置いたってですね、そのソフトとかノウハウがなければ、進んでいかないわけでして、そっちの方が大事なんですよね。ですので、簡単にできることはですね、別に言う必要ないですよ。必要に応じて、そりゃデータセンターは用意すると思いますけども、中身の話を議論する必要があったかと思います。で、ちょっとその、答案の中身に入っていけないので、あまりコメントを差し上げても仕方ないという気がするんですが、ですので、この赤線のところでですね、ちょっとコメントはとどめておきたいと思うんですけれども、まずはその CIM のですね、中身を理解されてですね、その上で、この答案を書かれたらよかったんじゃないかと思います。それでないとですね、なんか建設の3にもかかわらずですね、専門的なその話が進展せずに、必須科目の1を解いているような、そういう業界の問題を、経営者の視点で解いていくみたいな感じの印象を受けますね。答案3については以上です。答案についてですね、ご説明してまいりましたが、その結果がどうであるかということとともにですね、それぞれご自身がですね、必要とすることをかけているかどうかということの方が大事なんですよね。で、皆さんその結果だけ受け取ってですね、わからないとかですね、なんか厳しいとかお感じになるんですけれども、答案内容はじゃあちゃんと求められていることを答えられていたのかということをですね、冷静に考えてみる必要がある、かと思います。その材料としてですね、この答案添削を利用していただければと思います。ちょっと結果についてはですね、私は今この段階でいいとも悪いとも言いにくい状態で保留にしたいと思うんですが、内容については以上ですので、できればですね、こうした書き方についてのですね、本来力があるにもかかわらずですね、答案のその書き方が不十分だったために、コンピテンシーを表しきれなかったという問題を解決するためにはですね、答案練習を受けていただきたいと思います。で、実際その、この能力をですね、どうやって表すかという練習、今までやられたことないと思いますので、それをやるのがですね、技術士の、添削の勉強ですから、これ1年間講座に入られてですね、みっちりやっていただければですね、必ず効果が出ると思いますので、ぜひご検討お願いいたします。ではコメントを終わります。